愛の楽曲工房。はい、始まりました愛の楽曲工房。僕が樋口兄弟、兄の清則で、
弟の樋口太陽です。
ヘビイチゴ、毒イチゴ、それ食べても下痢せんと、青柳です。よろしくお願いします。
おお、何何その喧嘩、何、
いや違う、
喧嘩、
駄菓子屋ラップ、
いやリリックが止まらんのよもうリリックがもう止まらんきさわりわり溢れてたわ、つい
久々にリリック聞いたわ
あ、本当、
びっくりした。
別にこのラジオでやってないだけで、普段からまあリリックはずっとやりよきさ
あ、そっかそっか、逆にずっと出してなかったんや、こっちのラジオで。
そうそうそうそう、
こっちが裏でリリック側が表やったんや。
そういうこと、そういうこと、
ごめんごめん、
リリックとして生きておけよ俺はもう正直悪いけど、
昔はラジオでリリックしよったけどね。
あ、そうそうそうそうそうそう、ね、うん、まあな、ちょっと生活の一部を出したまでで、
びっくりしたわ、うん、喧嘩始まったのかと思った
けど喧嘩始まったっちゅうのは何だ、
いや分からんけど、いやいや、そんなんいいんすよ、
はい、
なんとね、今週からね、新コーナー始めようと思ってるんですよ。
すげえ。
いいっすか、発表して。
はい、いいっすよ、もちろん。
いきます。みんなで楽しもうアナログゲームの世界。
イエ
ー、うおー、
子供から大人までワイワイ遊べるアナログゲーム、 MC の3人が実際に遊ぶことでその魅力を伝えていこうというコーナーですと。
あ、いいっす
ね、なんですよ、
はい、
いや、以前さ、ウミガメのスープやったじゃないですか。
やりましたね、
めちゃくちゃ楽しかったやん。
はいはいはい、
うん、そうそうそう、あ、そっか、自分らはあんまり楽しめてなかったっけ。
なんか苦い思い出っちゅうか苦しい思い出やね。
確かに、あんま美味しいスープじゃなかったね、正直。
苦いスープ、
苦いスープやったね。
それはウミガメスープではないですか、それは。
やめてくれ、もうもうやめてくれ、
知能使わせんで、
ね、やめてくれ、
あれ本当は楽しいゲームなんやけどねで、あれがちょっとね、めっちゃ楽しかったっつうことで、
はいはい、
正直ね、俺めちゃくちゃ好きなんですよアナログゲーム。
いや、前そういう話してましたよね。
そうよね、うん、で、イムもめちゃくちゃ好きで。
イムも好きなんや。
そう、イム好きなんよ、
で、
アナログゲームやりたいみたいな話から、もうじゃあ一個コーナーにしようっつってアナログゲームやろうっつうことで、
うん、
なったんやけど、なんとね、今日新コーナー第1回目なんですけど、
うん、
なんとですね、ゲストの方に来ていただいてます。
久々のゲストやね。
はい、ということで早速ゲストの紹介を、これ太陽の方からやってもらおうと思います。お願いします。
アナログゲームマスター足立先生です。
よろしくお願いします。
よいしょ、おお、すげー、来たよ来たよ、
第一人者来た、
はいはいはい、
ありがとうございます、お呼びいただき。
ですね、ちなみに僕の妻です、
うん、そうなんです
たまたま妻がアナログゲームのゲームマスターだったんですよ。
そんなことある？
ありがとうございます。
そうなんですよ、
ね、そんなことないよ。
本当に家族だらけやの。
そうなん
や。
本当に今、4人中3人樋口やきね。
でも、
そう
やね。
そうそう。
すみません。じゃあ、改めまして、はい、株式会社足立の家代表取締役、そしてアナログゲームマスター足立先生です。よろしくお願いします。
お願いします。さあ、ということでね、今からやっていこうと思うんですけど、はい、その前に、アナログゲームマスターっていう職業自体が、もしかしたらまだピンときてない方もいらっしゃるかもしれないので、うんうん、まず何をやってるのかっていうのをね、軽く話していきたいと思うんですけども、はい、何なんでしょう、アナログゲームマスターっていうのは。
まず、アナログゲームっていうのを皆さんご存知ですか？
もちろんね、俺は知ってますけど、
高谷くんとかどうなんですかね。
いや、俺はね、よく分かってないかも。え、なんかカルタとかそんなになる
の？あの、イントネーションが気になりすぎたけど、カルタっていうの？
カルタ？
カルタやろ？カルタ？
カルタじゃない？
香川の人すごいね。カルタっていうの？
カルト集団。
いやいや、違う。
カルト集団のカルト。
カルトね。カルト。うん、カルタやろ。
そっから来て
る。
でもカルタもそうで、対面式で遊ぶボードとかカードを使ったゲームのことを、まあ、総称してアナログゲームと呼んでおります。
で
ももちろんカルタも将棋とかもそうやし、
うん、
人狼とかわかる？ちょっと早
く、おーおー、人狼、
人狼とかなんじゃもんじゃっていうカードゲームとか、ハーっていうゲームとかももちろんアナログゲームの一つですね。
なるほど、全部アナログゲームってことですよね。
そういうことです。なるほど
なるほど、対面でみたいなことか。
そう、
アナログゲームじゃないゲームっていうのは何なんですかね。
テレビゲームとか、
うん、スマホゲームとかよね。
スマホゲームとか、うんうん、まあ、デジタルを使うっていう、うんうん、まあ、だいぶ乱暴なくくりやけど、うん、っていうふうに言い分けていますよっていう、
はいはいはい、
でそれらのゲームを使うんですけど、アナログゲームマスターっていうのが、簡単に3つ言うと、
うん、
ゲームをセレクト、うん、選別ですね、
うんうん、
で2つ目ルール説明、
はい、
で、うんうん、3つ目司会進行っていうのを私がやっております。
そうなんですよ、うんうん、でどういうところでやるんかね。
大体会社の企業社内研修とかに呼ばれたりとか、
うん、
今コミュニケーションどうしようっていう課題を抱えてる企業とかも多いから、う
ん、お
アナログゲームを使って円滑なコミュニケーションを取りますとか、うん、チームビルディングを図りますとか、うん、あと子供たちのワークショップもやってるよね、
うんうん、なんか図書館とかでイベントがあったりとか、
うんうん、
おもちゃ美術館っていうところでイベントがあったりとか、
うんうんうん、
というところに行ったりとか、まあ、あと変わったところではあれですよね、結婚式で余興として盛り上げるとか、
はいはい、ああ、うん、そうやん、
うん、そういうのもあるんですよ。
しかもあの太陽と足立先生の結婚式の二次会の時ってゲームやったよね。
やったね。
200人ぐらいでやった
の、先生の仕切りで、ね、神父の仕切りでやったよ。
それもすごくて、2人用から本当200人用みたいなゲームまであるわけよね、うん、人数もいろんな、
う
ん、
様々だし、大きさとか、うん、畳2枚分ぐらいのボードのゲームとかもあったり、
そんなあるんや、
でなんかもちろん24時間かけてやりますっていうゲームとか、5分で終わるゲームとかも様々でした、
様々なんですよ。
なるほど。
畳2枚のゲームはちなみに2人用、
へえ
でそう、すっごい数があるので、
うんうん、
何万とあるゲームの中から人数とかこう年齢とか男女どの子のとか、そういうのも聞いた上で選んであげるっていうのもすごい大事なことだし、
そうよね、
それがセレクトっていうことですよね。
うん、選別するっていう。でやっぱりボードゲーム、カードゲームってそのルールを読まないと始まらないから、うん、テレビゲームのようになんとなく感覚でっていうのは難しいので、うんうん、そのルール説明もすごく大事な。
そうよね、いやこれさ結構ね、あんまりゲームやったことない人がハードなゲームとかで1ゲーム1時間ぐらいのゲームとかってさ、説明書を読むだけでも結構1時間ぐらいかかったりするよね、素人やったら。
そうなんよね、
説明書を読んでテストプレイやってみて、みんななんとなくルール把握してみたいなところで1時間ぐらいかかったりしちゃうゲームもあるわけよ、ゲームによってはね、
うんうんうん、
だから慣れてない人たちもその時点でウエッチになってしまったりすると、
うん、
だき、そういう時もゲームマスターさんがいたらもう全部安心教えてくれるんですよ。
ですよね。
そう俺ね結構参加してたんですよ、だから足立先生の開くゲームイベントめちゃくちゃ参加してたんで、あのね、うん、ゲームのルールも最初から全部説明するわけではなくて、まず基本のルールを説明してやってみて、で特殊なカードとか出てくるわけよ、キャラとか、それでこのゲームはここのキャラが重要でみたいな感じで、楽しみ方もね、その順番とかもねすごくいい感じで教えてくれるんですよ、
うんうんうん、
兄ちゃんうちの広報にならへんいや
俺ね本当にねこれで食っていきたい俺
ニッチすぎるけど
ね。めちゃくちゃ、
まあ、これあれよね、なんか同じ教科書でもさ、ああ先生によって解釈違ったりするやん。
あマジそう、
教え方ので、それによって生徒の染み込み方違ったりするやん。
あ、
それとちょっと似てるよね。
似てるし、足立先生は結構漫画が多い教科書っぽい。
あ
例えて言うならね。
例えて言うなら、うん、ちょっとそこは大事でしょ、ちゃんと教えてよみたいな、ゲームガチ勢にはちょっとこう、うん、怒られちゃうぐらい、
うん、
概要ととりあえず進めようみたいな。
あ
そうね。
なるほど。
モチベーション高めに説明します。
いやだからめちゃくちゃ楽しいんですよ、
うん、
で、しかも今結構メディアとか出ようよね。
そうなんですよ、ヒルナンデスで特集をされたりとか、
すごっ、
ラビットっていう朝の情報番組でカードゲームとかボードゲームの紹介する回があるんですけど、でそこでコメントをしたりとかで出演したりとか、ラジオもいくつか出たことがあって、ジェーン・スーさんの生活は踊るっていう番組とか、アフターシックスジャンクション、あの歌丸さんのもの
ですね、ライムスターね、
はい、ライムスター歌丸さんの、
出させていただいてます、ありがとう、
で出させてもらったりしてます。
一遍あの別所哲也さんのラジオの番組すごい前やけど出させてもらって、うん、別所さんってすごい英語がなんかよう喋るみたいで、うん、足立のやーって言われて
めちゃちゃいい発音で
イエーですイエーですってめっちゃカンペ出てて、いい、ね、大丈夫です私はもうほっといてくださいみたいなそういうラジオでもあって、
いやこれいい話やな発音良すぎて間違えるっていうね、
そうイエーな
あとあれですよね、あの3つ目の特徴で言ってた司会進行で言うと、はい、まあ、盛り上げも仕事の一つっていう、
そうやっぱりね兄ちゃんみたいな人がいっぱいいるわけ、一生懸命ゲームするから、
いやちょっと待って待って待ってガチ勢みたいな、
ガチ勢、お兄ちゃんガチ勢で結構
まあほら勝ち負けもすごい好きやし、結構こうここはこうでこう把握したいし一生懸命やってくれるのももちろんだけど、はいはいはい、やっぱちょっとこう無言になったりピリついたりとか、
うん、
少しその空気が固まるのを MC みたいにちょっとちゃちゃ入れたりとか、ちょっとちょっとっていじったりとかも実はすごく大事な部分であって、なるほど
ね、これもマジそうなんよね、どうしてもさ集中しちょったら周り見えんくなるきね、そうたら、うん、あこの人楽しんじゃうやかとか楽しんでないかとかさ、そんな普通にさファシリテーターがおらんかったら、うん、ファシリテーターその場の空気を作る人ね、うん、そうおらんかったらそういう人出てくる可能性があるわけよ、
うんうん、
それをもう全部見ながらその場いる人全体を楽しませるっていうとても素晴らしい職業です
すごい
候補、
え女子狙ってないなんか助手をなんか女子なろうとして
や、いやちょっとマジで余談やけど、
うん、
太陽と足立先生が出会ったのは人狼ゲームなんですよ、
そう人狼ゲームなんですよ、
足立先生が、まあ、当時あの働いてたゲーム屋さんがあるんですけど、そこで開いていた人狼ゲームに太陽お客で行ってそこで出会ったので、そうそうそう、だから2人の出会いもアナログゲームなんです、
そうなんですよね、でその時は僕はあの全然アナログゲーム詳しくなかったんですけど、
うん、
そこから結婚して徐々にアナログゲームのことを知っていったんですけど、
うん、
まあ、面白いのがゲームマスターっていう職業の人他にほとんどいないんですよ、
そうよね、聞いたことないよねそれを、
一応日本に千尋以外にいるんでしたっけ、足立先生以外に
いないんじゃない名乗ってんの
は一人
なんか、うん、
すごいね
私もともとその東京で一番有名 の、 そのボードゲームショップすごろく屋ってところで働いてて、
うん、
そこから独立したんですけど、そうないんじゃないかなそういうお仕事、
確かに今ググったら、うん、足立先生以外が出てこんねアナログゲームマスター
すげ
ー、ね、まあ、ゲームマスターを名乗っている人はいるかもしれないですけど、プロでやってるっていう人が多分いないんじゃないかなっていう感じです
なるほどね、
え、うん、皆さん人狼ってわかる、
人狼はわかる、
はい、
あ本当
やったことある高谷くん、
俺ねあるんよ、うん、1回だけ、
あそう、
ね、あ2回か2回ぐらいある、
うん、うん、
あそれこそ、ね、ギチの完全人間ランドって別番組のオフ会でやったことある
、
うんうん、
なるほど、
めちゃくちゃ強い俺は、
さすが人狼強そうやけどモテなさそうやな、
どういうことちょっと待ってごめん、えなんでえマスターなんでその急にディスり始めるんですか、
いやいやいやそんなつもりは
なんで
なんかねそういうのがあるよ、
へえ、
うん、そういう価値観がある、
タイちゃんはねもうすっごい分かったの、うん、人狼が死ぬほど。
わかるわかる。
しかも、人狼を知っている人ならあれやけど、
うん、
最初、鬼ごっこかなんかやと思ってて、かえちゃん。すっごい狭い部屋で、わぁ、どうしようって、もう超可愛くない
いやいやいや、可愛いやえ、ゲームマスター意外とゲームできん人の方が好きなんや。
いや、そうそう、そういう節が
ゲームのフィルターを通してすごい人間味がわかるから、めっちゃ嘘うまいなとか、
うん、
匠みたいな方が、ちょっと、うんうんって思うこともあるかも。
そうなんですよ。だから強い人だけがいいわけじゃないっていう、この多様性ですね。
うん、でも、本当に大したんな。もうこれ言って冤罪みたいになって、僕が人狼かもしれませんとか言い出して人狼じゃないのにむちゃくちゃでしょ、
一番やっちゃダメやもんね、
そうもうゲーム崩壊するんやけど、
そうなんよそう、あのこれね同じチーム の、 あの村人側からしたらめちゃくちゃ迷惑な声やねそれ
そうよね
そうそうそう仲間にも迷惑かけている、
ほんとやん、
でもそこが良かったらしいですよ、
そうそうそう
そうそうそう、
ゲームを通じてまあいろいろ人柄が見えてくるっていうね、
なるほど、
面白い面があるっていう感じですね、
まあね、そんなね、はい、日本に一人しかいないアナログゲームマスターの足立先生になんと今日はねゲームを持ってきていただいてますよ、
はい、イエイイエイイエイ、 今日はちょっと遠隔で遊べるものをいくつか選んできましたし、
はい、
ちなみになんですけど、私企業のオリジナルゲームの監修とかたまにさせてもらってるんですけど、
いやすごいねマジで。
でもちょっと最初にご挨拶程度で、それから早速もやっていきたいと思うんですけど、いかがでしょう。
やりたいやりたい、
うん、やりたい。
ちなみにリスナーの方に補足しておくと、この収録は遠隔でやってるんですよね。
あ、そう、ズームでね。
ズームで。
顔は見えてるね。
で、これでできるってことは、皆さんも友達とズームでできるってことなんですよ。これでできるゲームは。
確かに。
いいね。
はい。
よろしくお願いします。
お願いします。先生、お願いします。
よなよなエールっていうビールご存知ですか？
好きですよ。
もちろん知ってます。僕、ちなみに広告案件でお世話になってますよね、よなよなエール。
本当、さすが、はい。で、そのよなよなエールさんが作ったゲーム、
うん、
それの監修を持ってきました。ブレイコースターっていう。
全部知らんかった俺。大丈夫かな。
あ、全然、あ、いやいやいや、大丈夫やろ。
コースターからってこと。
いやいやいやいや、よなよなエールからやろ。
あ、そうやね。
大体そうやろ。
よなよなエールも分からへんの、すごいね。
クラフトビールで、クラフトビールの中ではもうトップクラスに有名で、コンビニとかにも置いてある、美味しいビール。
あね、はいはいはいはい、そのエールさんが作ったアナログゲーム。
そうです、
全部コースターになってて、撥水加工がしてあるので、ゲームしながらこれがビールのコースターになるよっていう面白い仕様になってまして、
はいはい、
でこれはどういう意味かっていうと、この飲みの場で上司とか部下がブレイクを良しとしてゲームをしませんかっていう、
は
あ、でその人のパーソナリティの部分をこう深く掘り下げる、その人となりを知りたい、知ろうとするっていうようなゲームで、
うん、なるほど。
ブレイコーとコースターがかかってるんですよね、タイトルに。
みんなめっちゃ分かってるんじゃない、それを。
リスナーの方がさ、
待って、ここまで補足するの。
リスナーの方が分かってない。
ごめんね。
大丈夫大丈夫、太陽人狼領域、
うん、大丈夫。ちょっと待って、不慣れすぎて、え、そこまでやるんや、うん、みたいな。
リスナーの方が増えてきたきさ。
本当、多様性。本当に。
OK、
うん。はい。
で、本来はこの Yes か No っていうタイルを手元に置いとかなきゃいけないんですけども、
はい、
まあまあ、Yes、No、どっちかがある手でゲームそのまま進めたいと思います。
はい。
じゃあ、誰が一番その人のことを知っているのか。お互いが分かり合っているよっていう人が高得点につながるようなゲームです。
なるほど、
なるほど、はい、もうこれはね、だってね、弟と同級生ですから。
いや、
は
い、そうよね、
そうね、うん、どうしようかな、私しようかな、3人だけでやる、
どうしようかな、動画いいかな、
私もじゃあ一遍やってみようかな、最初だけ、
はい、
これはあの何回もやるやるつなんですけど、
はい、
じゃあ親兄ちゃんからいきたいと思います。
よっしゃ、
はい、
じゃあお題をいきたいと思います。まずはお題、これ読み上げますね、
はい
はい、
鼻毛が出ている人に指摘できてしまう、鼻毛が出ている人に指摘できてしまう、でこれを私たち子が、親である兄ちゃんがイエスかノーかどっちだろうっていうのを考えるゲームです。
あ、なるほ なるほど、
いや鼻毛出ている人に指摘兄ちゃんできるよな、イエスだなっていうふうに自分の中で、
はいはいは
い
は
い、いやいやできないよね、
はいはい、
ノーっていうふうにまず決めます、
はいはい、
なるほど、
心の中で、
はい、
で、
はいはい、
せーので、イエスかノーを提示して、
はい、
兄ちゃんにプレゼンをします。なぜノーを出したのか、なぜイエスを出したのか、はいはい、でこのプレゼン一番合ってるなっていう人に得点がもらえるんですけども、
はい、
もちろん最初に兄ちゃんがイエス、ノー答え出すので、そこはまず当たってないといけないです。だからどんなにプレゼンしてもダメなんですが、うん、同じくイエスイエスイエスで3人被ってしまった時に、一番いいプレゼンをした人が得点もらえるので、頑張って喋らなきゃいけない。
なるほど、俺これ得意かもしれん、
うん、でも早速いきたいと思いますが、
はい、やってみよう、
はい、
どうしようかな、イエスはグーで、うん、ノーはパーぐらいにしとく、
オッケ
ー、兄ちゃんまだ出さないでください、
う
ん、
はい、
じゃあイエスはグーでパーですね、
はい、
じゃあせーの、あー、みんなイエス、あ、どっちどっち、一人タイちゃんがパーを出しています。じゃあ私と高谷くんがイエスです。
絶対イエスよこれは。
太陽が、太ちゃんがノーってこと
で、はいはいはい、
じゃあ私からちょっとプレゼンどんなもんかしてみたいと思います。
はい、
兄ちゃんは、
はい、
鼻毛が出ている人に指摘できます。
はい、
だけど鼻毛が出てるよとは言えないんですよね。
はい、
ちょっといろんな方法で伝えることができます。あの、はい、鏡見たらとか、ちょっとねみたいな、で そのどうしても鼻毛が出ていて辛い思いをさせたくないっていう気持ちの方が強いので、本当は指摘したくないんだけども、
うん、
してしまうということでイエスだと思います。
なるほど、
はい、
じゃあ高井くんどうぞ。
ほぼ正解ですね
ありがとう
ただちょっと私の方から言わせていただくと、まずきょんちゃんはもう鼻毛なんか注意せんでもいけるんよ正直。けど勝手にその人がその後よそで笑われるところまで想像してしまって、そこで笑わせてしまっているのはここで僕が注意をしなかったことなんだということで、勝手に自分に責任感を持ってしまうきょんちゃんは。だからまず言ってしまうっていうのが一個なよ。で多分その注意の仕方っていうのは、いや自分さっつって、うん、どんだけ何したらそんだけ鼻毛出るんみたいな、ちょっとそこが面白くなるような注意の仕方で、その人がなるべく傷つかないようなケアをする。これが樋口清則。
深み、分かりみがすごい。で、
はい、
あ、リアクションして、まだしてんね、まだしてんね。
あ、でもね、はい、うんうん、あ、そうなん、はいはい、いい答えとか全然言っていい。
なるほど。
なるほど、なるほど。
なぜなら、兄ちゃんはこのプレゼンを聞いて答えを変えてはいけないから。今、イエスかノーは必ず、こう、揺るぎないものだから、リアクションを取っていいです。
そうか、そうか。
はい。
じゃあ、僕いいですか。
どうぞ。
僕はノーです。
一人反対、
はい、
先に言っときますけど、うん、鼻毛を指摘するようなことはめちゃくちゃ正確です。そういう性格なんです、
はい、
なんですけどパソコンの操作とかだったらすかさず言えるんですけど、これ鼻毛なんですよ、
うん、
話題の焦点がね、
うんうんうん、
鼻毛に関してはもうもはや鼻毛は見ていないです
でもね傷つくわかる。
鼻毛が出ているかのようなパソコンの操作のちょっとしたなんていうか歪みはすかさずその人の人生のために指摘します。ただ鼻毛はその人の人生に対して影響しないって思っていたりとか、そもそも鼻毛を見ていなかったりするので鼻毛に関しては指摘できません。
うわ、
それはその通りやと思う。でもすごいわかる。
以上でした。
それもめっちゃわかるわ。
いいですか。
じゃあ、りんちゃんはイエスかノーをまず言ってください。
これね、ノーやね。
ノーなんや。
やった
ノーな。
そして、じゃあもうノーだから、タイちゃんがもうとりあえずゲットなんやけど。
問答表で勝ちよね。うんうん、
勝ちち
ょうど、ね。これタイを勝った。いや、俺も不思議なんよ、実は。
うんうん、
理論上高井くんが言うの正解なよ。
ああ
理論上この人にとって得がある気絶対指摘した方がいいと思うし、指摘する技術はあると思う、うん、俺傷、うん、つけんように、うんうん、でも今まで人生で考えた時に指摘したことないなと思った。
鼻毛はね。
おうで多分だけどほぼ気づいてないね。
いやそうなんや。
そうやな。多分それと思うよ。見てねえよ鼻毛とかきょんちゃん。
そうなんよ。
あそうかも。
時 IT リテラシーとかが気になりすぎて鼻毛が見えんのよね。だけね。
いや、相手リテラシーが気になるかとか知らんけど。
だからお題がこれあれよね。他人の IT リテラシーを指摘できるかやったらイエスなんよね。
そうなんよね、
う
ん。
そうね。
おもろこれ。
格安シムにしているかみたいな。
ああとかやったらイエスなんよね。完全に。
とかやったらイエス。
いやだからたまに指摘されることがあってめちゃくちゃ、うん、それはありがたい。
ああなるほどね。
してほしいと思っちゃうやけどしたことあんまないなっていうのが分かって、そうそう逆に自分で分かったわいろいろ、
うん
はあ、
ありがとうございます
その予想が立ちました僕は。
面白、
は
い、ということで本来はこのカードを1点として太陽にあげます、う
ん、なるほど、
はい、じゃあ太陽が
1ポイントゲット
と。素晴らしい。
太陽が1ポイントゲットと、
はい、じゃあ続きまして高井くんにお題がいきます。
はい、はい、分かりました。
同じようなので、はいはい、ではお題。美人イケメンは3日で飽きる。
あ、俺が、
うん、そう飽きるだろうと思っていればイエス。いやいや全然飽きないですよがノーですね。
うんうんうん
うんうんうん。
イエスがグーで、
なるほど、
ノーがパー。
うわーむず。
なるほどね。はいはいはい。
いいですか、決まりました。
はい、いいですよ。
イエスかノーか心の中で決めてくださいね、
は
い、
あもう決まってますこんなもん。
あそう、はい、はい、じゃあ、はい、せーのノー。
イエス
ノー。
おノーノーイエスでちょっと分かれました。
あらだから俺が飽きると言ってるんですよ。
あじゃあ兄ちゃんからやっていいよ。
あいいですか。高谷くんは綺麗なものよりも汚いものに興味があります。
そうなの初めて知った。
なんちゅうことを言うん。 ねえ、そんなことないよ。
びっくり人間だ
よ。びっくり人間じゃないよ、全然そんな。
まあ、と言ったらあれないけど、じゃあ別に、あれよ、奥さんとか子供が汚いと言ってるわけでもちろんなくて、はい、まあ、汚いというのはちょっと言葉のあやで、多分やけど、高谷くんは本当に完成された綺麗なものっていうよりも、それがある意味ちょっと欠けていたりとか、なんか逆にそういうものがちょっと崩れているみたいなところにとても人間味を感じるタイプだと思うよ、まず。
うん、
で、高谷くんはとても人の人間味とか、人間臭さとか、なんかおっちょこちょいであったり、ちょっとこう崩れているみたいなところを特に魅力を感じると思ってるよね。
うん、
そう。だから、美人とか美男であるっていうことは、なんかそれがよりないよ。方向だと思うので、高谷くんは逆にそういうものにもそうじゃないものに興味があるんじゃないかと思ってます。
おー、
以上です。はい、
はい、はい。
なるほどね。
はい、じゃあ、我ら反対意見である大ちゃんからどうぞ。
まずですね、高谷くんの前に僕の意見言いますね。
はい。
3日で飽きないんですよ。3日で飽きない。だから、僕この言葉がすごく嫌いなんですよね。
ああ、
イケメン美人は3日で飽きる、うんうん、できっと誰しもそういう節はあると思います。その同じ綺麗なものでもね、だんだん見慣れてきて価値を感じなくなってしまうとかあるかもしれないんですけど、うんうん、いや3日はないやろっち3日はないやろっち思ってるんですよ。で高谷くんも同じことを思っています。
いやいや、説得力ねえわ、うん、あなたの感想や、
うん、俺のことを新長期とかじゃないやろもうそれ、うん、
あのいやいや分かるけどみたいな、飽きるのは分かるけど、いや3日では飽きんき、うん、まあもう何年間もやっぱり綺麗だなと思えるよねみたいなことは思っているはずです。高江君は。
なるほど、なるほど、
はい、深くない意見でした。
え、なんで太陽っていつもこんなんなん？太陽だけのこと。
比較的太陽こういう感じやね。
ほんと超面白いね、さすが。
高評価。
はい、
じゃあ私。
高評価よ。
はいはい、
さっきのちょっと踏まえていろいろ。多分、もう高谷くんってすぐ今、あ、決めた決めたって感じやったんで、
うん、
そんな兄ちゃんのプレゼンみたいに深く考えてないと思う。飽きないで、割と高谷くんは美人な人とかに仕事関連で会ってると思うよね。
う
ん、でそのたんびに、あ、可愛いってすごい自然に出てるはず。
うん、言う言う。
そういうのを加味すると、飽きないんじゃないかなって言って、さっと答えが出たんやと思う。だからさっきの、あ、もう決まっちゃおう、決まっちゃおうっていう発言になったんじゃないかなと思って。
そう、あ、そうですね。それもあるな。なんか。
ずるい、ずるい、ずるい。
それもあるな。
プレゼン乗ってくるのずるい。
ちょっと待って。ちょっと待って、何分からんかった。要は高谷くんが薄っぺらい人間だからっていうことよね。
その補足。
ちょっとでもね、正直俺もそう聞こえちゃうんよ。足立先生ちょっとマスターとして大丈夫マジで。なんかずっと俺のことディスり気味じゃない、なんか。大丈夫。なるほどね。
オッケー。
はい。
正解を。
いきます。
まずイエスかノーで。
はい、イエスノーで言いますね、正解を。
はい。
正解は、ノーです。
うわ、
これは。
じゃあ飽きないってことか。
イエイイエイイエイ。
で、まあ理由を言わせていただくと、理由は正直、きょんちゃんの理由が一番しっくりきちゃうよ。
うん。
ああ。
美人やけど、そのなんか美人なことに飽きないのは、結局さっききょんちゃんが言ったような、ちょっとした歪み。
はいはいはい。
そうそう、そういうものを探して、そこをこよなく愛すからであって、
う
ん、
そうか。
だから別に、もう美人というところだけでどうとかないよね。
うんうん、
そうか。
そうそうそうそう。
なので逆にそうか。
そうそうそうそう。だき、はいはい、飽きんのよ俺ずっと。
逆に飽きないよね。
そう、逆にだき飽きんのよ、そのなんか一回そういう歪みとかを見つけてしまったら。
はいはいはい。
それで言うと、はい、めちゃくちゃ美人でも歪みが見つけねんかったら別に好きじゃない。
そういうことやん。
なるほどね。そうそうそう、そういうことなんだ。
はい、だきもう正解者なしや。
正解者なし。
いやこの場合あれですよね。
特に樋口夫妻はもう太陽夫妻は不快、うん、不正解じゃない、不快、
嘘、
正直
一生懸命頑張ったのに、はい、
そう、いやいや、まあでもどっちかから決めなきゃいけないんだよ、
そうそう、ね、どっちか
点数上げなきゃいけない、
どちらかというと、どちらかというとマジで太陽の方があっさあさやったよね、なんか、
うん、
なのでやっぱ先生ですかね、
やった
そういう意味じゃやっぱ
負けた、
ありがとうございます。
残念よ。
え、これ めっちゃ悔しいね。
こんなさ3人でずっとラジオもやってきたのに、うん、今日入ってきた先生に正解されんでよ、
う
ん、
そうなるよね。
来たりさ
兄ちゃんが本当に悲しそう。
マジ悔しい。いやマジ太陽当てて
太陽当てたいね。
太陽当ててよ。
大ちゃんのじゃあお題をこっちにしてみようかな。子供の頃お年玉はすぐ使い切っていたタイプだ。子供の頃お年玉はすぐ使い切っていたタイプだ。
うわ
イエスがグーでノーが
子供の頃とは何歳までなんやろなとかもあるね。
これはねそういう曖昧さも残してるよね。
なるほどね。
いや
中学生やったらとか大学生やったらやけど子供の頃やからざっくり。こんなん兄ちゃんめっちゃ有利やん。
これ分からん。
いやこれ俺自分でも分からん。
使っているんやったらイエスやね。
使い切っていたイエスノ
ー。分かった、うん、はい。
せーのノー。
ノ
ー。あごめんこれイエス。ごめんごめん。
うんそうやね。
私が使い切ったと思っている。
だから俺は使い切ってない、
はい、
ごめん俺も使い切ったと思っている。
あー俺が少数派か
これは、はい、
さあどっちからいきます。
じゃあ
高君
俺からいこうか。
お願いします。
はい、
じゃあ僕からいきますね。
はい。
使い切ったと思っている、はい、というのは一瞬やけど太陽はめちゃくちゃ計算してこれをこう使う気だっけこれをここで貯めちょこうとか子供の頃から考えてそうやけど俺の知る限り太陽ち物欲がえぐいんよ。子供の頃にその気持ちがコントロールできていたとは俺は到底思えんのよ、
うん、
だっけお金を持ったら欲しいものに多分ポイポイ使いよったと思うちゅうので俺はイエス。そう、
なるほど。
じゃあ続きまして私伝えますね。だいたい子供の頃って貯金されちゃうと思うんですよ親に。こうなんか全部使い切るってって思うんやけど、うんうん、私もねタイちゃんの物欲をめちゃくちゃ知ってるので本当にえぐいのを、
はい、
そこの片鱗が子供の頃とかお年玉っていうワードにもうすでに引っかかるんじゃないかなと思って。
なるほど。
実はもう私が知らん頃のタイちゃんはもう使っていたんじゃないかと思います。
あなるほどね。わかりました。じゃあ僕だけ一人少数派で使い切っていないというタイプなんですけども、はい、じゃあ言いますね、
うんうん、
そもそも俺の記憶が正しければ我々樋口家は財産の保有がそんなに認められてなかったんです
よ。ちょっと待ってごめんごめん何の歴史の話。
中世以前。中世以前。
そうそうそう。そうなんですよ。で、うん、まずお年玉をもらったら全額自分の懐に入れるということは許されず、うん、一旦親に搾取されて、これ法の
搾取
そう搾取されていたい。ただその代わり欲しいものがあったら親にお願いをしてそれを買ってもらうっていう感じやったのでそもそも自分の財産と家の財産っていうものの区別が曖昧やった。で、うん、実際自分が好きなジュースとかちょっとおもちゃとかは買えよった気がするよね、うん、親に言ったら、
うんうん、
なのでお年玉を楽しみにしていてそれを使い切るみたいな感覚はそもそもなくて自分の金を使うっていう感覚がもともとなかったから、
うん、
そういった意味では使い切るみたいな概念すらなかったと。
わーむっちゃなんかいいぽい、
うんうん、
ぽいな。
ということで使い切ってないです。はい。
じゃあいいですか。
お願いします。
イエス。
え
あれ
使い切りよったってこと。
はい。
あれ
使い切っていた。使い切っていた
兄ちゃんがあれ
あれ
あれれ
あれ
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 あれ俺青柳家あれ
でも高谷くんにもハマってへんであ
れ、 あれなんか難しい言葉使いよったけど財産保有とかさ
あれ
奉納とか言ったけど
もうちょっとじゃあちょうだいちょうだいちょうだい
あのイエスないけど、
うん、
完璧に正確ではないかなっていう感じだね。
ああ
、
うんうんうん、あまあ理由言っていいですか。
はい。
まず当時のこととか今の自分を掘り下げると、うん、生活費にしたくないよねお年玉を。
うん。
わかるこれ。
わかる。
お年玉っち俺めちゃくちゃ好きなんよ、
うん、
まず正月好きやし、
うん、
正月にもらったお年玉を生活費にしたくないよ、
うんうん、
日々のジュース買ったり
わかるわ、
うん、お菓子買ったりね、
うんうんうん、
すごい大事なんやな。
大人になったら電気代払ったりとかしたくない。
そうだね
さっきお年玉はお年玉としてパッと消化させたいっていうのがあって、
うんうん
うん、で当時の記憶はあんまりはっきりとは覚えてないけどあんまり残してなかった記憶がある、
うん、
2月とか3月まで、
う
1月とかで使い寄った記憶があります。
なるほどね。
なんで物欲っていうだけではないっていう面では、
うんうん、
高谷くんも千尋も正確ではないんやけど、
あ確かに、
うんうんうん、確かに物欲の俺ら一点張りやったっけね、
うん
うん、
そうね。
いやどっちかっていうと悪口やった
そんなゲームじゃない
いやで高谷くんと千尋の違いが分かりにくかったんやけど、
確かにちょっと
かなり違かったな、違いがあるんやからね。
でもはい、どっちですか。
そうね、高谷くん、
ありがとう。
まあもう互角みたいな感じなんやけど。
なるほどね、
最初に出たっていうことで、
はいはいはい、
なるほど、
千尋はそれを受けてのコメントやったっけ、ね、
う
ん、
そうい
やーということで以上なんこれ
以上一周回ったからいっぺん終わろっか。
ということで今得点はどうなってるんですか。
太陽さん2ポイント、
僕が1ポイントかな、
1ポイント
で高谷くんが1ポイントで足立先生が1ポイントで、あれちょっと
1人参加してた
俺0ポイントやんかい
アナログゲームガチでって言われてなかったさっきなんか、
ね、あれ
ガチでって言われたよね
ということで、はいはい、僕以外全員1位っていうことで
合格やったね
最悪やいやちょっとこれ面白かったね。
面白いねこれ。
面白かったね。
なんかさすげえ価値観出るね人の。
そうね、
やし、いやこれ思ったのが親じゃないこの価値観も出るね、
う
ん、
そうね、
なぜこの人がこう思うかみたいなところで自分なりの持論言うときに、
う
ん、自分の論をいいよねやっぱり、
うん、なんていうか、そうよね、そうね、
うん、
でなんか相手にこう思われちゃうっていうのも分かるしね。
あ、また言われる。そうそうそう、高谷くんが言った通りその時は自分のことだけをみんな考えて話してくれるのは結構嬉しい。
ああ、
そうよね。
いや、そうなんよ。そうそうそう。これっち、どういう意見だったとしても、それ抜きにして、自分のことを想像してくれるっち気持ちいいよね。
確かに、これ。
確かに。な
にその楽しさがあるよね。
で、やっぱこう、うん、ゲーム焼きっつうことで、無礼なこと言っても許されるっち意味がやっと分かったわ。なんかやってみて。
だから部長って結構、ああいう時に言うじゃないですか、みたいな。だから、みたいな。
うわ、普段のちょっと溜まっているものとかも出しやすかったりするわけか。
そんなゲームじゃない
よ、うん、俺はいやいやいや飲みの席とかやと。
そうそう、でもちょっと面白おかしくゲームに乗せて少し話しちゃうみたいな。
普段分析するっちちょっと失礼な行為っちゅうね捉え方もする人おる
やん、まあ、そうね、確かにね、上の立場の人やったらしたりするけどね、下の立場の人はあんませんよね。
これ分析するゲームやきさ、分析できるっちゅうのがまたいいよね、
うんうんうん、
と思いました。いや素晴らしい、
面白い、
いや盛り上がりましたね
めっちゃ盛り上がった
ということでね、ぼちぼち時間なんですけどもちょっとこれごめん盛り上がりすぎたんで、
はい、
来週もですね引き続きもうちょっとゲームやっていきたいなと思います。
いいの、ありがとうございます。マジ
で、はい、いいっすか、はい、いいっすか、
すいません、すいません、
なぜなら僕まだ1ポイントも取れてないんでせめて
ガチ勢が
、はい、1ポイント以上は取りたいんで、ということで引き続きね来週も足立先生をお呼びしてやっていこうと思います。ということで、今日は以上です。今回も愛の楽曲工房をお聞きくださいましてありがとうございました。番組への感想はハッシュタグ愛の楽曲工房をつけてツイートするか、概要欄の URL からメールフォームにてお送りください。番組に投げ銭していただける方も概要欄にリンクを貼っておりますのでよろしくお願いします。それでは足立先生来週もお願いします。
お願いします。
ありがとうございました。
バイバーイ。
バイバーイ。